祈りします。愛する天のお父様、6月の最初の聖日礼拝を私たちに与えてくださって、今日共に礼拝を捧げることができた、できることを感謝いたします。今賛美にありましたように、キリストには変えられません、世の何者も。この賛美の中に示されている神様の御心とご愛を、今日も賛美をもって触れることができたことを感謝いたします。今日も私たちはキリストには変えられませんと心の底からその思いを持って礼拝を捧げることができることを感謝します。どうぞこのひとときを豊かに導いてください。皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは聖書をご一緒に開きます。ヨハネの福音書の第14章、15節から18節をご一緒に開いていきましょう。じゃあ徳地兄弟、そこを読んでください。
はい、お読みします。新約聖書の214ページです。ヨハネの福音書14章15節から18節です。214ページ、新約聖書ヨハネの福音書14章15節から18節です。15節、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。16、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。17、この方は真理の御霊です。要はこの方は見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。18、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。
はい、それでは今日はペンテクストの日です。本題でしたら、もっと前から、このテーマで、私一人の場合はそのことを、ずっとメッセージしてきたんですが、今日はイエス様が復活されて、それから50番目というそういう意味で50日を迎えているわけですが、この50日前にイエス様が十字架につけられる前に、最後の弟子たちとの話の中でというか、それを語られたところがこの今日のところです。これは、イエス様の代わりに聖霊を使わすというそういう約束です。父と子なる神、聖霊なる神様というのが私たちの信仰の立っている拠り所でありますが、この父なる神と子なる神はよく多くの方が知っているところですが、とか聖霊なる神とこう言われる、聖霊なる神と言われるとなかなかこの、理解が難しいところではないかと思います。ある信仰を持ってままない一人の、英語は上手なんですけども、その一人の人がですね、この聖霊をホーリーゴーストとも言うんですが、そこを聖なる幽霊とこの意訳したそうです。聖霊を聖なる幽霊と、この人はまだ信仰を間もなかったので、この聖霊という言葉がよく理解できてなかったと思いますけれども、山本喜恵子というですね、旧西軍の山本軍兵の奥さんになった方ですけれども、この方はですね、この少女の頃からよく本を読んでいたそうです。そして本を読んでいて、この人生というのはなんか浮世であるというね、そういう浮世の 浮世で憂いのある世をどうしたらばその自分の生き方の中で変えることができるかということを常々考えていたそうです。ところが神様を信じてですね、彼女はその喜びの世というふうに人生が変えられたという話があります。でこの山本恵子という人はですね、大変若くして42歳で亡くなったんですが、その働きは大変多岐にわたっていろんな働きのために使いたい人ですが、この人が教会来るようになってですね、洗礼を受けたいという、まあ、そういう申し出があって、で教会によってはあの牧師と長老たちの前でなぜ私は洗礼を受けるかということをですね、まあ、告白しなきゃいけないんですが、その時に質問の時、洗礼の質問の時ですね、あなたどうしてその神様を信じるようになったんですかと聞かれて、まあ、この指紋の人たちはですね、キリスト教の父なる神、聖霊なる神様と、この聖霊なる神様とは何ですかと聞かれたときに、彼女はこう答えたそうです。今日まで私を導いてくださったお方だと信じています。そういうふうに答えるとですね、その指紋の人たちは、これまだ早いと、聖霊まだ知らないと、こういうことを言ったそうですが、そこの教会の牧師が、まだ間もないのにこの聖霊のことをですね、堂々と説明するのはそれはちょっと私たちの方がおかしいんじゃないかということで、まあ洗礼を許可したそうですが、聖霊とは何かと告白しても私たちはなかなかですね、聖霊についてこの説明、他の人にも説明することができないんじゃないかと思いますが、今日はここからですね、もう一人の助け主、まあ、父の約束の聖霊ということで、ここから見ていきたいと思うんです。聖霊は私たちにどのような形で助けをしてくださるのかということについて、ここからですね、3つのことをまずご一緒に見たいと思いますが、この14章の16節の中にはですね、共にいてくださる聖霊です。聖霊は私たちと共にいてくださる。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えに与えてください。その助けは、助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。ここに、そして17節の後ろの方にはですね、あなた方と共におられ、あなた方のうちにおられるのです。イエス様は天に昇っていかれるときですね、私が天に昇っていかれた聖霊を送ります。その聖霊はまずこの共にいる、あなた方と共にいるということです。共にいるということ、これより大きな励ましはないと思います。NP 法人を福岡で作って、公牧理事長という働きをしている奥田という牧師がおりまして、よく新聞にもこの人のことが取り上げられるんですが、この方はですね、坂本教授さんと一緒の西南学院大学の進学部を出られた方で、福岡バプテスト教会の牧師です。大体バプテストは西南学院に行くんですけども、そこでその彼はですね、新聞の中に、助けられる社会を作ろうという、助けられる社会を作る。私たち人間が生きていくときですね、助けられていくということが人間にとって大事なことなんだと。でこのテーマにですね、福岡であったその暴力団の事務所が市民運動によってその撤去された。そしてそこにこの奥田先生の NPO 法人が、まあ、そこに、まあ、くじじゃないと思いますけれども、その趣旨に沿って県とかあるいは市とかといったところがですね、この公募 NPO の働きに了解を得て、そこに暴力団の事務所にですね、 そこに今何十億と言われるそのお金を持って、そこそういう社会、小さなそういう社会を助けられる社会を作ろうという働きを今始めておられるんですが、人間というのは助けで助けられて生きていく存在なんだと。一人で生きていくことはできないのであると。だから弱い人たちのこの LPO はですね、この先生が働いているのはその、障害者であるとか、あるいはまた、食事をこう食べることができないような働きのためにやっている。ですからそういう社会を私たちは目指していこうというこの姿勢でこのことをやっているわけですけれども、イエス様はどんなに私たちがですね、失敗しようとも失望落胆しようともですね、共にいつもいてくださる主であると。もうあなたと一緒にできないと言ったことはイエス様は一度もなかった。どんなに私たちがつまずいても共にいるんですよ。詩篇に書きましたように、共にってことは共にいるということは、これは心臓の鼓動よりも近いという、共にというのは私の心臓よりの近いところに存在しているのがこの友であるということです。聖霊はそういう形で私たちと共にいる。インマヌエルの神様というのは、イエス様が生まれた時に神共にいますというこの共にということ、神は我々と共にいるんですという単なる言葉ではなくて、実際的にどんなことがあっても私たちと共にいるという、これが共にいるということです。世の終わりまであなた方と共にいますというこのイエス様の最後の言葉。エミ・カーマイケルという人がインドで宣教師をされた方で、ヒンズー教徒から大変な迫害を受けてですね、いた女性です。だいぶ前の方ですけれども、バレエさんもこの人の本が大好きで、私も2冊ほど持って読んでるんですけども、本当に素晴らしい本です。このエミ・カーマイケルの本の中にですね、我が父よ、今日あなたと共にいてくださいます、そして明日もまた、そして私の生活のすべての日、私の人生のすべてはあなたの身上に抱かれています。今日あなたは私と共にいますという、明日もまたそうですというこのエミさんの告白。神様が共にいてくださる。ソニーの森田会長の、親戚の方がですね、こういう証があるんですけども、その彼女はですね、結婚されて、そして、昔このハンセンス病にかかった。それで、まあ、九州にですね治療に行ったんですが、そこに行ってる間誰一人として嫁ぎ先の家族も誰一人として彼女を見舞う人がいなかった。後になってそれは誤診であったということが分かってですね、彼女はそこを退院するんです。で退院した時にどうしたかというと、普通はまあ家に帰るとか夫の家に帰るとかということをするんですが、それしなかった。どうしたかというと、直行病院に行かれたそうです。なぜかというと、私はこのつらいそういう時にですね、誰一人として私と共にいようという人はいなかった。しかし神様は私と共にいた。この森田さんはですね、あの熱心なクリスチャンだった、ソニーの。だからそのおばさんだったでしょうかね。そのおばさんは、その人はみんな見捨てたけど、神様は見捨てなかった。来週あのうちの教会にですね、 来ます方の証しもあとでしたいと思うんですけども、このクリスチャンスタイルにですね、証しが出ていました。この時彼女はですね、大変な賞を受賞しているんですけども、しかし 2,3 ヶ月経つと波が引いていくように世間は私を忘れてしまいました。どうしようもない虚しさが襲ってきて、自分の存在意義を見失って死んだ方がいいと思ったと。彼女が電話交換の優秀賞をもらった、その時は皆さんがつやうやしたんだけど、時が経つとみんな忘れて、自分の存在すらも知らなかった。そのうちに彼女はですね、教会に導かれてイエス様を信じてクリスチャンになったと。大変素晴らしい証しをこの第3週に聞けると思いますけど、この一人の青年がですね、茨城から音響施設の専門学校に入学したそうです。まあ、東京にはたくさんあると思いますが、清張兄弟が入った学校と一緒かどうか分かりませんけれども、その茨城からですね、音響の専門学校を行った、教会音楽とか音響に関する学びをしたいと思って、そこに行ったそうですが、しかしこの入社するとですね、卒業して入社するとパラハラを受けた。できてないとか毎日そういうふうに言われてですね、彼は電車のホームに飛び込もうとしたとき、後ろから誰かが私の後ろを引っ張ってくれた人がいた。ところが後ろを見ても誰もいなかった。イエス様がそうしたんでしょうか。教会に帰っていたからですね、イエス様が自分を後ろから引っ張った。そして彼はですね、神様が共にいるということをね、そこではっきりと体験したと。私がどうしようもなくなるときに、もう誰もいないとか思うときですね、イエス様が共にいてくださる。金大中という韓国の大統領がですね、日本で拉致されて、ボートに乗せられて韓国までこの拉致されていくんですが、その時ですね、誰かもう一人自分のそばにいる人を見たと。彼は対カトリックの信者ですからね、もう一人自分のそばにいる人がいた。聖霊はいろいろ面で私たちに紹介されるんですが、この聖霊についての言葉はですね、たくさんありますね。カウンセラーであると。私たちの深い悩みを知ってくださるカウンセラーである。で、もう一つは、聖霊は弁護士であるという、アドボケイトという言葉も英語にありますが、聖霊は弁護士であると。弱い立場に立つ人の法廷でそれを弁護してくれる。もう一つは、助け主、あるいはまた慰め主という言葉が、コリントの第二の手紙の一章の中にはたくさん出てまいります。聖霊は慰め主であると。誰が慰めることをしなくても、聖霊は慰め主である。いろいろな角度から、この聖霊についてですね、この言葉が使われているんです。まあ、その他にもあるかもしれませんけども、聖霊というのは私たちの慰めのうちで弁護士であり、カウンセラーであり、そしていつも私と共にいてくださるお方が、それが聖霊なんだということです。もう一つはこの17章の7節をそこを見てください。14章の17節。この方はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられるようになるのです。一緒にいるだけじゃなくて、私たちの内側にいてくださる。私たちのうちに住んでくださる。私たちの心の中に、魂の中に あるいは私たちの体の中に住んでくださるお方であると。ご一緒にもう一つ、聖書であったときです。エペソの3章の16節、そこを読んでください。
はい、お読みします。新約聖書の387ページです。新約聖書387ページ、エペソ書3章16節です。エペソ書3章16節。どうか道地がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。
はい。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさであなた方が満たされるように。聖霊は内なる私の内なるものを強めてくださるお方である。内なる人を強くしてくださる。この重要説申してみると、どうか道地がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強くしてくださるように。内なる人に働く御霊によって力を持ってあなた方を強くして、御霊によって強くされることができるように。内なる人を強くするのは私たちの努力や熱心さではないということ。私たちの力でやってくると、それはやがていつか燃え尽きてしまいます。私たちの持っている力は足りないのです。創世記の第28章、そこもちょっとご一緒に皆さんと読みたい、大変有名なところですから、そこ創世記の第28章28章の15節。いや、どうぞ。
はい、創世記です。旧約聖書の50ページ。創世記28章の15節です。旧約聖書50ページ。創世記28章15節。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。アメン。
はい、どうぞ。この言葉はヤコブという人にですね、語られた。ヤコブはお兄さんを、欺いて、そして彼はその家を後にして、アラノを旅している。ただ見えるのは天の星だけ、誰もいない。しかしその彼に向かってですね、今この十五節を読んだ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるので、決してあなたを捨てない。非常に性格的には嫌われた、人を押しのけるものであったこのヤコブがですね、神様は私はあなたを捨てない、見捨てない。聖霊は私たちにそういう力を与えてくださる方である。もう一箇所、もう一箇所聖書はですね、聖霊は詩篇の中に 足の動かされるのを許さないと書いてあります。私たちの足の動かされるのを許さない、足を強めてくださるお方である。人は、足から弱ってくるとよく言われますが、あることがこんなになるとどこも出られない。私の今の悩みはですね、本屋さんにこの1年ぐらいも行ってないんです。本屋さんに行かないとストレスが溜まってくるんですが、竹村健一というもう亡くなりましたけども、この有名なジャーナリストですね、この人はアメリカに留学している時ですね、留学生は日曜日の食事は寮に出ないんだそうです。でクリスチャンの家庭が招いてですね、彼はアメリカに行って教会に行った。そして彼は、竹村健一はですね、彼の書いた本の中に、私は1週間この本屋に行かないとですね、何か大物を、大きなことを忘れたような感じがする、2週間行かないと世界の情勢がどうなっているかわからない、だから彼は本屋に行くことを非常に楽しみにしていた人だったというふうに書いてあります。足は生きるために大事なものです。私はこの足が、腰が痛くなってからですね、歩く人たちをずっとこうテレビで見たりするときですね、どんな歩き方をしたらいいのかなとこう見たり、また歩く人を見ると杖をついた人もいるし、また体の不自由に歩く人もいるし、いろいろな歩き方があるなとこう思って見てるんですけども、足が動かされない、私たちを守る神様は眠ることもない、そしてあなたの足が動かされるのを許さず、聖霊というのはまさにそういうような方である。私たちが足が動いたり動かされたりするとですね、どこに自分が住んでいるのか、どこに立てるかということが分からなくなって、自らの歩みに不安定になっていくんです。最後にこの14章の7節の中には、もう一つそこ、ヨハネの17節に、この方は真理の御霊です、要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。この方は、イエス様が亡き後に使わす聖霊は真理の御霊であるというんです。私たちがこの生きていく道、それをしっかりと歩むことができる真理の道を私たちに教えてください。真理の御霊、箴言にはどんな人であっても自分の道しか知らない、聖書が教えられるわけでもなく、また他の人から学ぶわけでもない、そういう人の生き方っていうのは、箴言の16章の中に出てくるところの、まっすぐ歩んでいる、しかしその終わりは滅びに至る道があるというのがあります。一人の前にも紹介したことがあると思いますが、大阪の学校のですね、研究校に指定された、国語についての、文学についての研究校になった学校でですね、ある一つの解釈に他の人々と一人の教師が対立した。私の解釈はこうだ、でこれは全然周りの人が、いや違うんじゃないですかと言っても、それをね、この人は受け入れなかった。そしてついにこの一人の優秀な若い女性の先生がですね、もう行き詰まって、自分は今まで正しく生きてきた、しかし 果たして自分の行き着いた道はどうなのかということをですね、悩んで、ついに電車から飛び込む決断をして、でホームに待っていると、そのホームの内地行くとですね、ホームの反対側のところ、反対側というか向かいに色の看板が出ていますね。その看板の一つにこの箴言の言葉、自分が正しいと思っている道であっても、ついに終わりには滅びに死に至る道があるというの言葉が書いてあったですね。それを見てこの教師はですね、死ぬことはいつもできる、この言葉の書いてある教会を訪ねて、そしてそれを教えてもらって、彼女は立ち返ってクリスチャンになった。クラスの子どもたちもみんな変わった。クラスでお祈りをすることは学校の禁じられているんですが、子どもたちと一緒に祈りをすることができた。後に献身して今牧師になっているそうですけれども、テモテの中にデマスは私を去ってテサロニケに行ってしまったという言葉があります。パウロの道を一緒に歩んできた、イエス様を伝える道を歩んできた、しかしデマスは世を愛した、世の誘惑に負けてテサロニケという凶楽な町に彼は行ってしまった。その後どうなったか分かりませんけれども、真理の道を歩まないと、自分がこれだと思う道しか信じられないとすると、その終わりは滅びに至る道になることがある。聖霊は私たちに生きる道をいつも正しく教えます。アブラハムは私が示す地に行きなさい、そしたらそこで祝福がある、その祝福はあなただけじゃなくて全世界にその祝福が伝わっていく。聖霊はいつも私たちの歩む道を示してくださいます。その時に私たちはどうするか、聖霊が示される道を歩んでいくこと、ですから真理の御霊というのは真理です。その真理の道に私たちが歩んでいくときに、その道は祝福された道となってくるのです。私の道ではない、私の考えている道ではなく、御霊の真理の御霊であるこのお方に私は従って歩んでいきたいと思います。キリストの福音の前身は聖霊に始まって、聖霊に導かれて世界に拡大していきました。パウロは自分の思いとしてはアジアに行って伝道したいと思った。聖霊は方向を変えてヨーロッパ伝道に変えていったというのが使徒行伝の中に出てまいります。パウロの思いのままで、もし彼がアジアに向かったらですね、一番世界で困難なこのアジア伝道というのに彼が突入したら、おそらく挫折したでしょう。しかしこのヨーロッパに向かって、ピリピというヨーロッパに向かって伝道して、そこから道が開かれて、そしてそれがやがてアメリカに渡って、そしてアジアにまで宣教が広がっていた。真理の言葉に従っていく。聖霊は真理のお方ですから、私たちはこの真理のお方にいつも従っていくことが、これが大事なことだと思います。もう一人の助け主、これは私たちを今も助け導き続けてくださる神であることを覚えて、今週も進んでいきたいと思います。それではお祈りします。天の神様、今日はペンテコステでイエス様が天に昇っていかれる前に聖霊を待つようにと言われた、神様はそのペンテコステの日であることを感謝します。私たちに今聖霊が住んでくださって、共にいてくださって、私たちを導いてくださる聖霊様を本当に心から崇めつつ、今週も歩ませてくださるように祈ります。主イエス様の豊かな祝福に委ね、皆によって祈ります。アメン。前歌ったな、さっき。